沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。今週も石垣島とつないで放送してまいりたいと思います。ゲストをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池淵義弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、そして池淵さんがアドバイスをして、生産拡大しましたという石垣島バニラの金城美沙恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
石垣と那覇ってなんか近いし遠いし距離があるからこそ、沖縄本島とは違う個性が石垣島あるいは八重山諸島の中に生まれてるっていうのはありますよね。
そうですね、石垣島、離島ならではの、気候もそうですが、特に八重山の場合は西表島という大自然、世界でも有数のですね、大自然の島がありますので、やっぱり亜熱帯という感じで。
そうですよね。沖縄全体亜熱帯という括りにはなってるかもしれないけれども、そういう意味では個性的なものを、ならではのものをもしかすると作りやすい環境にあるかもしれませんが、その中において誰も沖縄ではやってなかったよ、成功してなかったよっていうのを成功させた石垣島バニラの金城さん、ね、頑張りましたよね、はい、
ありがとうございます、
ね、皆様この苦労話を聞きたいという方はインターネットでよろず経営塾と引いていただくか、沖縄開放銀行そして RBC のホームページからプチッと押していただくと実は過去の放送が聞けます。金城さんがどんな風にしてこのバニラを商品化まで持っていったかという苦労話もぜひ聞いてください。
はい、でよろしくお願いします。
私がねずっと思ったのはこの3週聞いててやっぱりバニラっていうのが実はあんまり好きじゃなかったけれど子供が好きだからっていうことで始めたのにこんなに長く続けていらっしゃる理由は何でしょうかね。
そうですね、もう単純に絶対成功してやるっていう気持ちですかね。
なるほど、これはこの負けず嫌いの性格ですか。
そう
ですね、18年もやるとでもただことではないですよね。やっぱね一つにはご家族の支え、
はい、
一番自分を支えてくれたのって何だったですかね。
もう子供たちです。
子供たち、
そう、旦那様。、
どんな風に支えてくれたんですか。
ですね、もうやっぱ生き物を育てているので、休みはないんですよね、土曜日でも日曜日でも休みなく畑に行きっていうのなので、もう子どもたちには自分たちでできるのは自分たちでやってと、バニラはママが行かないと死んじゃうからって言って毎日行っていつも畑に行ってました。
おお、そうなんですか。お子様何人ですか。
3名います。
3人お
始めた時は、上が男の子なんですけど、2年生でした。
2年生、一番下が
2歳になるって時でしたね。
おお、そこから初めてお母さんはバニラが、はい、お母さんが行かないとバニラが死んじゃうからって言って。それはたくましく育ちますね。
はい、たくましく育ってると思います、うちの子も。ね、
で、手伝ってくれたりもしたんですか。
そうですね、ちょっとでも手伝わないと遊びに行けないよとかって言うと、海に行けないよとかって言うと、午前中一生懸命手伝って、午後から海に行こうねとかって言って、本当いつも連れて行ってましたね。
ああ、そうなんだ。で、ご主人はどんな風に支えてくれたんですか。はい、
主人は仕事がホテルで調理の仕事をしているので、 ほぼほぼ食事です。
そうでしたか。いや、ね、女性が仕事をするっていうのも大変なことだと思うんですよね。だけどプラスみんながやってないことを研究しながらやっていって、さらに生き物をね、バニラというものを試行錯誤しながら育てていって、商品化もで持っていくっていう並大抵じゃないですもんね。
ね、
この世を支えてくれたっていうのはね、ずっともう、まずね、家族の支えっていうのをずっとおっしゃるのも分かる気がするわ。それがだんだんだんだん広がってきてどうですか、はい、栽培面積とか生産量とか。
そうですね、生産量、栽培面積は始めた時やっぱり海のものとも山のものともって思いながら始めたので、
うん、
成功するまではまあリハウスの拡張は考えてなかったんですね。
うん、
なんでハウスは1棟なんですけれども、
うん、
中の栽培の方では最終的な収穫量は、うん、年々上がってきてます。
やっただけ、結果が出てくるって感じですかね。
そうですね、はい、
ね、頑張りがいありますよね。
はい、
でね、ご家族の協力をいただいて、でそれからその途中途中にもちろんよろずの池渕さんもそうですけれども、県の方々とかいろんな人たちの励ましや協力やあって、で今どうですか、実際に自分が仲間とか一緒にこういうところとやってるっていうのはどんなところがありますか。
今一緒にやってるのも、まあ、池渕さんもそうなんですけど、
うん、
池渕さんとデザイナーさん、あとは、まあ、これからですかね、業者さんというか一緒に組んでもらえるところを今は探しているところです。
なるほど。生産高も上がってきて、加工品としてもそれなりのもう技術も身につけ商品となってきましたと、はい、これから出会う人たちというのをこれからまた PR 大事です ね、
そうですね。
せっかくなんでここで私と一緒にやりませんかというのをどうぞおっしゃって。
そうですね、バニラビーンズ、まあ、今まで 99% を海外の輸入品に頼っていた日本なんですけれども、
うん、
これが国産で国内でできる、国産でできるっていうことをもっと広がってですね、
うん、
いけばいろんな商品に応用ができると思うんですよ。
うんうん、
でそういう応用を考えてくれる業者さん例えば、うん、お酒であったり、
うん、
アロマオイルであったり、
うん、
そういうところの業者さんが興味持ってくれたらいいなっていうふうには思ってます。
そういう展開をしていきたいと。
はい、
あとね、特産品としてなんかどんなふうにしたいみたいなのってありますか。
そうですね、県内の生産者が増えてほしいなっていうのが思います。
うん、ということは生産者が増えて、はい、もうバニラといえば沖縄だよみたいにしたい。
あ、そうですね、はい、
ねえ、
うん、もうそれが今ちょっと夢というか目標ですね。
うん、そっかそっかそっか。ね、池渕さん、そうやってそばで商品開発ですとか、はい、いろいろなのをサポートしたりアドバイスしたりしている中で、池渕さんが見る可能性みたいのってどうですか。
ですね、石焼島バニラさんと最初に関わった時からこれは感じていることなんですけど、
うん、
石垣島もそうですし、沖縄県っていろいろな、まあ、ハーブもそうですし、スパイス、
うん、
そういうチョビルもかなり栽培が盛んになってきてる方だと思うんですよね。
うんうん、
で、栽培の可能性が十分ある、まあ、温暖化に伴ってというのもあるんですが、
うん、
栽培できるものが増えてきてると思います。で、特にバニラというこの甘い香りを届けるような、スパイスというかですね、原料は、沖縄にはすごい適しているなと思ってまして、
うん、
で金城さんが今まで苦労して培ったこの栽培方法ですとか、シュガリング加工技術っていうのをですね、もっともっと広めて沖縄でチャレンジしたい方がいれば、もっともっとですね、たくさんの方に、この甘い香りのバニラをですね、沖縄から、生産して発信していただきたいなと。でそれの先駆者である金城さんにはもっと商品開発ですとかブランディングというところをですね、見据えて、いろんなお菓子ですとか、いろんな県内のですね、原料にこだわっている方たちにどんどん使っていただきたいなというふうなことは、常々思っております。
なんか頼もしいアドバイザーがいて嬉しいですね、金城さん。
そうですね、
ね、はい、その、はい、その声を聞いてどう思います。
いや、もう 私何もしなくていいかなってちょっと思って
ます。何ですか何ですか。
全部池口さんに任せようかなって思います。過ぎても、
うん、あのねえ、でもよろずさんあれですよね、まずは事業者の皆さんの思いを形にしていくっていうか実現していくっていうスタンスですもんね。
そうですね、まあ、それも急がず1回で終わらせずずっと付き合っていきたいと思ってますので、
うん、
もう何度でも、事業者さんの夢があればそれを支援していくというのが僕らよろず支援の、ミッションだと思ってますので、
うん、
とは言わず金城さんには夢をもっと広げていただきたいな。
じゃあ金城さんの口から夢をちょっとお伺いしたいな。
そうですね、はい、やっとここまで来たなっていう思いもありますけど、またここからがスタートだなっていう気持ちになってます。で、はい、生産量も伸びてきたっていうところもあるので、もう本当に、県内のまずは私的には沖縄県内の、消費を求めてはいるんですね、うん、沖縄に行ったら国産のバニラビーンズを使ったお菓子を食べられるよとか、
うん、
沖縄にしかないよとか、まあ、まず石垣にしかないよっていうようなところをアピールしたいんですけれども、
うん、
また夢としてはそこから県産の沖縄県産のバニラが全国に広がるっていうのがもうちょっと大きな夢ではあります。
わあ、楽しみですね。なんかいけそうじゃないですか、池渕さん、プロとしてね。
そうですね、
うん、ねえ、いやいやいや、
はい、
やっぱり女性は強い。
強いですね。強い
です。、ね、特に南の島はもっと強いかもしれませんね。はい、では、ちょっとこういうねアドバイスを欲しいという方、電話番号申し上げます。098-851-8460、平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までで、よろず支援拠点にお電話ください。そしてご予約ください。それでは、あっという間に時間が過ぎてしまいました。もう一度ゲストをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池渕義弘さん、そして石垣島バニラの金城美咲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。